熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤おさもさもさん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、もう早いもんでね、12月も13日ですよ。もうほぼ半分近く終わってしまいました。残すところ今年もあとわずかね。皆さんいかがお過ごしですか？私もね、先週お伝えしたね、ちょっと3円ネオフェニックスと千葉ジェッツの冠試合で4700個に入ってましたけど、ちょっとね、日曜日は応援したりとか、結構皆さんの前に登場する場面多かったんですけどね、番組でお伝えしたようにちょっと挨拶させてもらったりして、やっぱ人が多いとテンション上がりますね。いいですね。でもなんていうのかな、なかなか普段ね、やっぱり大きい人の大勢の人の前、こうラジオやなんかで話させてもらうとか、みんな周りにねいない中で、まあ一応たくさんの人に伝えてるんですけど、やっぱ人がいるとやっぱりこう熱量を感じますよね。なんか冬なのになんかとても熱く感じるというか、やっぱりまあ熱血教え中澤先生らしく喋りやすい環境だなと、人がいるなと勝手に思いながら盛り上がってましたけど、ということでね、試合も無事フェニックス、勝ちましてね、なかなか強いですよね今年もね。なんかね、やっぱり僕見ちゃうのはミッツさんの番組とか、ヘッドコーチの大野さんとかのね、試合中の、コメントとか、すごいんですよ。なんか聞いてると、なんかやっぱ審判にこういろいろ言ったりとかね、指示出したりとか、やっぱり僕もいろいろ先生方に指導する立場でしたね。むちゃくちゃ勉強になるなと思って、なんかすごい試合よりもそっちの方が気になっちゃって、聞いてずっと聞いてましたけどね。なかなかね、やっぱり指導者っていうのはなかなかやっぱり個性ありますね皆さんね、ということでいろいろ勉強になって楽しかったんで、まあちょっとね、年末に向けて、まあバスケも終わりまして、今度は冬季講習会とか、クリスマスウィークもあってね、なんかアニーグローバルエデュケーションで英語スクールアニーがメインになるんですけど、結構みんな誘ってクリスマスの会もなんかもイベントも、もう今年最後のイベントでね、各授業にお友達を呼んでくるみたいな、まあそんなイベントで、それもなんか結構参加者多いみたいなんですけどね、イベントでね、やっぱりクリスマス、そうですね、先生たちも結構サンタの格好したり、イメージカラーの赤のハッピーでね、ハッピーハッピーなハッピークリスマスでサンタの帽子かぶってお出迎えしたりとか、結構教室はね、クリスマスレターって言って、サンタクロースさんに手紙を書こうみたいなイベントを全国的にもやってまして、うちの亀井校さんとか直営校さんって言って、まあ私たちが直接教えてるところもみんなね、サンタクロースで手紙を書くっていうことで、多いところはね、もう何百通も手紙が来てましたね。はい、ありがたいことで、まあそういうちょっとクリスマスに向かっての盛り上がりもありながら、はい、なんかね、クリスマス来るともう年末だし、ちょっと今日あたりもね、番組の中でもう放送も残すところあと今日含めて3回かな。なのでちょっとね、年末意識してお届けしていきたいななんて思っておりますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージで募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシのみ FM のスマートフォンアプリから送ってください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問ね、受験対策もう受験のこととか、まああと進路のこととか、まあ、あとはもうどんなことでも結構ですので、中澤見かけてでも大丈夫です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは、
Hello、
さようならは、
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on, join us、
英語スクールアニー。
時刻は6時7分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは村田さんです。お願いします。
お伝えします。与野党は衆議院の政治倫理審査会の幹事会を開き、自民党派閥裏金事件に関係した議員15人の審査を今月17日から19日にかけて公開で行うことで一致しました。次のニュースです。沖縄県で去年12月16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われたアメリカ軍の兵士に那覇地裁は懲役5年の判決を言い渡しました。最後のニュースです。今年生まれた子供の名前ランキングで、男の子は太陽の陽に飛翔の翔と書く春斗が7年ぶりに1位となりました。これは明治安田生命保険が発表したもので、女の子は糸編に自由の優と書く紬が3年ぶりのトップでした。以上、この時間のニュースは中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532451925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りしました。天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、西の風のち北西の風、海上ではのち北西の風やや強く曇り、 夜遅く晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨、降水確率ですが18時から24時 20% となっております。愛知県東部、明日のお天気、北西の風やや強く、海上では北西の風強く曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨か雪、降水確率ですが0時から6時 20%、 6時から12時 20%、 12時から18時 0%、 18時から20時 0% となっております。明日の朝の最低気温は5度、日中の最高気温は11度となっております。現在、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市には強風注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお届けします。まずは高速道路の状況ですが、主な渋滞は入ってきておりません。続きまして東三河の主な一般道路の状況です。大山豊橋停車場線、県道388号線豊橋駅行き、豊橋柱3番町付近、渋滞 1.2km となっております。豊橋港線、県道393号線豊橋駅行き、豊橋室町市場付近、渋滞 900m となっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。 引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す地域密着学校密着わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。中澤塾。
教えて中澤先生。
時刻は6時12分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。
はい、まあ12月ね真ん中になりまして、
今日ね私もたまたま今日はなんか教え子デーでですね、教え子デーって変なんですけど、もっとね教えてた子たち、塾の生塾生だった子たちとか、まあその辺の子たちによく会う日で、朝ね午前中、あ、全然それは狙っていったわけじゃなくて、たまたま窓口行ったらね教え子の子が働いておりまして、最初気づかなかったんですけど、まあついじっと見てしまいましてね、知らない人じっと見たらあれなんですけど、まあ、知ってるんで見てたら気づきまして、あれみたいな話になって、先生元気ですかみたいな話になりましてね、それでも3年ぶりぐらいだったんですかね、その子はもう塾も何年だったかな、もう結構6年とか通ってくれた子なかなと思うんですけど、まあ、長い間帰ってくれてたので、もう、いい年って言っていいかですけど、まあまあ、ね、いい年齢になってましたけど、はい、まあ、よく会うんですけどね、なかなか窓口でっていうのはなかなかね、そんなにはないんで、まあ、ここね、ちょうど、みんなが社会で活躍してる年代、まあ、私が教えてる子たちってやっぱり、そうですね、25から40、ぐらいが一番多いかな、圧倒的に、はい、人数は。なので直接教えてる子たちっていうのは本当に延べ何千人かいるので、やっぱりどこかでは会っちゃうんですけどね、まあご兄弟とかね、お父さんお母さんとか、まあやっぱり含めれば当然人数は多くなってしまうんですが、なかなかね、そうは言っても結構会うタイミングもあるんですよ。通りがかりでね、なんか郵便局行ったらそれ違うとか先生とか言われたりしてね、結構あるんですけど、今日まあなかなかちょっとなかなかね、お仕事中なんでそんなにゆっくり話すことはできませんでしたが、簡単に緊急報告したりね、ちょっとできて嬉しかったな、元気でやっててこれ嬉しいななんてちょっと思ってて、はい、そうこうしててね、昼朝はそんな感じちょっと出会って、で昼からはもうもともとちょっとねお仕事関係で、その子も10トータルで言うと小1からだったからな、もう15年とか高校もちょこっと来たから、延べってか通算16、7年通ってんじゃないかな。長いですよね。633で12年。あ、12年か。15、6年は長いな。小6、小1からだから、11年、そうですね。10年はいますね。確実に。なので、まあ、長いですね。その子はお姉ちゃんのはもうちょっと教えさせていただいてたんですけど、なかなかね、やっぱりこう、まあ、久しぶりにね、ちょっと直接会うのは久々だったんですけど、まあそういう意味では本当にいろんなところで会えて、そこでもまあ昔話で、その子はまあどっちかというと今もう会ってるんでね、今の状況とかいろんなことを知って喋ってるんですが、まあいい年になってね、結婚もされて、うん、なんかどんどん大人に、気がついたらみんな大人になっちゃうんでね、私が見てる時ってやっぱ小学校とか中学校、高校生、まあ高校生はまあ雰囲気はちょっと大人っぽいところもあるんですけど、やっぱ小中のイメージだとね、本当に急に会うとびっくりしますんで、誰だっけみたいなことはないんですけど、久々すぎて大人になっちゃって、ちょっとそうだろうなとは思うんですけどね、私の方はまあ年は取りますが、まあ大人になってから会ってるんで、そんなにね、まあ何十年も経てば分かんないですけど、多少面影もあるし、どっか出てるんで顔とか、まあたまに見かけていただいてるんで、まあそんなにね違わないと思うんですけど、まあなかなかやっぱり教え子に会ったりね、昔の親御さんに会ったりとかご挨拶させていただくのは嬉しいですよね。まあでも豊橋広いんでね、まあそうは言ってもそんなにと思うんですけど、まあまあ会いますね、はい、まあまあ
でももう何十年ぶりとかね、20年ぶりとか15年ぶりとかってもうありえない年数で会うからねえ、なんか懐かしいのも相まるし、もういきなり大人になっちゃってますからね。はい、まあでも元気でやっていただくとね嬉しいし、まあね、そういうところで頑張ってるところの最初のね、ところをお手伝いできてるっていうのは本当に、自分としても嬉しいかなと思いますね。やっぱりそういうところでこう活躍しててくれたりとか、やっぱりこう頑張ってくれてる姿はすごくやっぱり私も刺激になりますし、はい、何歳になってもやっぱりね、でも自分が教えてた頃のぐらいの年代の子たちになってるんで、なんか僕から見ると全然まだ若いなと思うんですけどね、若いっていうかそのまだ、ね、子供って言うとちょっと失礼ですけど、まだやっぱ教え子なんでどうしても若く見えるんですけど、まあ自分はあの頃にはもう全然授業とかしてたし、保護者の方面談もしてたしって考えるとなかなか感慨深いものがありますね。はい、あんな若かったんだと思ってね、まあちょっとじじくさく見えてたかもしれませんけど、はい、まあ歴史もあるなと思いながらね、今日は本当に教え子で、本当に教え子さんばっかりと会って、もうほとんどなんかそんな日ないんですけど、そんなにたくさんは、うん、まあ嬉しかったですね。はい、私もだいぶね歴史も重ねてって感じがしました。はい、まあでも12月なんでね、まあちょっとこうやっぱり12月ってこう銀行行ったりとかね、まあ、一般的な動きで言うとなんかいろいろ片付けたりとか、まあ、あるじゃないですか。なのでなんかその動き回ることがね、まあ、ちょっと増えやすい時期ではありますよね。先週、今日はなんかあんまり渋滞してなかったですけど、先週はすごい渋滞してましたしね、なんか動きもやっぱりいろいろ日によって違うのかもしれませんけど、まあでも忘年会シーズンだったりとか、やっぱりその学校もねこれであと1週間ぐらいすればまたお休みになってくるところもあるから、やっぱりこのぐらいの時期が一番こうなんかある意味いろんなことがね、まあ切り替わったりまとまったりしていく時期で、最終でこれで年末になっちゃうんでね、まあそうすると今度私たちも受験のことが、先ほど冒頭でも言いましたけど、やっぱりね受験とか、まあクリスマスウィークは当然英語スクールなんでねあるんですけど、まあそれでもそれがあってもやはり勉強は勉強なんでね、まあ先生たちもね海外から来てる先生多いんでいつも言いますけど、クリスマスはやっぱり一番大事なんでね、まあちょっと極端な言い方するとお正月よりもクリスマスの方がやっぱり大事かなっていうところはありますよね。まあたまに言いますけど、やっぱり家族で会うっていうかそういうタイミングなので、そこはまあ結構大事にされてる。昔の方がもっとかなと思うけど、まあそれでも最近はね会う方法あるじゃないですか、やっぱオンラインとかで顔も見れるし、いろんな手段があるから、まあそういう面では昔よりも連絡は取りやすいので、遠くにいても、まあ、リアルでは会えないけれども雰囲気とかね、様子は伝えやすくはなってると思うんですけど、お正月はやっぱり、ね、学校があったりとかね、お仕事してる方結構いるんですけど、クリスマスはまあ比較的お休みしてね、みんなでなんか集まるんだっていうのは、遠くからこうね離れ離れになって集まるんだみたいなことでね、いやいや集まる機会になってるような気がしますね。まあでもエアもね、飛行機代もだいぶ高くなってますから、なかなか動きやすいかどうかって。で、一回行くと結構長く滞在され、戻られる先生の方が多いかなという印象がありますね。なかなか簡単に行って帰るって言ってもね、あの頃むちゃくちゃ高くなるんでね。はい、飛行機は。まあ、なかなか、一日ずらすだけで相当違うんで。なかなかちょっと海外に行きづらい季節シーズンではありますけどね。はい。まあ、アニーもクリスマスシーズン入りますし、まあ、12月もそれ終わると、もう一気に、ね、今年も終わりってモードになっていくんで、またね、まあ、そのあたりを意識しながら、まあ、でも、ちょっとね、私も、今日も普通に喋ってしまいましたが、少しアニーの、重大ニュースぐらい来週ぐらいやりたいとは思ってますが、ちょっと早いかな。でもまあ、でももうだいぶ5大ニュースぐらいにしとこうかな。はい、 ということでまた皆さんに聞いていただければと思いますが、
はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーラン。 別れを告げてメリーゴーランお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私中澤さん、おさむさん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問を見てくださいということで、なんか久々の気がするな。なかなかゲストさんが多かったかもしれませんね。はい、久々といえども勉強はストップしませんので、はい皆さんにお伝えしていきたいんですが、 まあ、ちょうどね、12月、まあ、来年向かっていくとこもあり、受験もありますしね。まあ、やっぱり受験とか、あとは習い事始めるっていうのが今度ね、4月からまた、4月、ただまあ今4月から始めるって方は少ないですよね。本当にね。で、勉強していくってことも、やっぱり目的があって勉強していくんですけど、今ってやることいっぱいあるじゃないですか。まあ正直、まあ暇を潰せるっていう言い方がイエスかどうかわかりませんけど、やることは探せるんですよね、山ほどね。なんか探す方法がいっぱいあるっていうんですか。うん。やっぱりテレビでも、その今ね、ラジオでもそうでしょうけど、今どこでも聞けるじゃないですか。このラジオも、今ヤシの実で聞いてもらってる方もいると思うんですけど、アプリで、ね、どっか全国で聞かれてる方もいると思いますし、まあ当然、その選択肢昔に比べれば、僕も CBC ラジオとかばっか聞いてましたけどね、小森克弘のワーワイドでしたっけ。名前ちょっとあやふやですけど、確かそうだった。それをなんか中学校の頃かな、夜中聞いてた気しますね。テレビ見れないんでね、部屋がテレビにあるなんていうこともないし、携帯なんかとんでもないし、うん、まあちょっと昔言いましたけど、家の呼吸を使って携帯電話で遊んでたみたい。そして遊びをしてたっていう、その携帯ではなかったからですよ。トランシーバーみたいな感じで家の空気持ち出して、どこまで通じるかとかってそれとやってましたね。なんていう遊びなんだろう。そんな遊びしてたのかな。なんかむちゃくちゃでしたもんね。遊びが、だからちょうど三木小学校の時だったんですけどね、ドブとかね、清水池ってあるんですけど、ミクショの方よくご存知だと思うんですけど、まあ汚かった頃があって、ちょっとドブみたいになってるところから水が流れてて、水出し川かなっていう川から。で、ザリガニが結構いたんですよね。で、大量発生したらそれ捕まえに行ってね、食べてみようかっていう、もうマインドならないぐらいちょっともう、ちょっと臭い感じがするんですけど、よく捕まえてとか、なんか爆竹を、本当はいけないですよ。本当いけない。あの頃本当なんで許されたかわかんないけど、まあ、爆竹をバンバンその辺鳴らしたりとか、本当に良くないことでしたね。すいませんっていうことですけど、まあ、いろんな遊びをしてたんですけど、何の話だったか忘れちゃうぐらいいろんな話になっちゃうんですけど。まあ、そんなところでね、結局、まあ、そうですね。いろんなことを、まあ、それでもそれでいろんなことやってるつもりだったんですけど、まあ、今はそういう、本当にラジオですらそんな選べる。テレビもね、本当有料のサイトから考えるもう山ほどあるし、YouTube もあるし、ね、情報を取ろうと思ったらネット検索できるわ、PC はある、スマホはある、何でもあるんで、まあ、探す気になれば、何でも見つかりそうじゃないですか。だから今説明書だってなんだってね、携帯開けば。
どうしちゃったんだ、あの説明書。見なきゃわからんだろう、みたいなね。
結構そういう時代ですから、今なんか引けばすぐ出てきて、カタログとかね、番号打てばすぐにその説明出てきたりとか、当たり前のようにしますし、まあ、いろんな意味で情報はすごくある中で、やっぱり、その、4月からことをスタートさせなくても、まあ1月とか2月とか自分が思うタイミングでこう習い事ってスタートできるんですけど、ただ一番変わってないのは受験とか、やっぱりその資格試験だったりするのは必ず、その、タイミング決まってるじゃないですか。なのでやっぱり一番こう、ここから持っていかなきゃいけないやっぱり自分の気持ちをどんだけセットできるかだと思うんですよね。やっぱり目標がちゃんとある。テストっていうのはちゃんと時期決まってて。例えばそれに対していろんなことがありますよ。まあ、誘惑もあればいろんなこともあるし、まあ大人でもそうですけど、いろんなことあるとどうしても目移りしてしまうんですが、やっぱり一番ベースになってくるのがやっぱそのタイミングタイミング、その目標に向かってどんだけやるか。いうところ、まあどこを設定できるかっていうことだと思うので、逆に言うと目標を設定するとそれに向かっていきやすくなるってことなんですよね。うん、だから私がもうことを始めたりとか子供さんと喋ったりとかいろんなことする前に、じゃあどういう目的でどういうふうに考えて、まあその一番何がしたいの、成績上げたいの、例えば1を2にしたいの、2を3にしたいの、4を5にしたいの、学年何番になりたいの、ね。どういうふうにしたいかっていうのを具体的に子供さんに聞くようにしてますね。うん。やっぱりそこの目標設定大事で、で、受かりたいならどうするっていう逆算してくる。やっぱりそこが大事だと思うので、特にまあ習い事、ただまあちっちゃい頃とか、まあ幼児期なんていうのは、まあそういう判断ができる年齢ではないこともあるじゃないですか。 ぱり大人の人が言った通り判断していかなきゃいけない。なかなかそこで意見聞いてしまうと、イエスかノーかっていう単純な話で決めてしまうと、せっかく将来役に立ちそうなことでもちょっとしたところでね、やっぱり嫌っていうのは言いやすいし、やりたいっていうのもすごい言いやすい言葉なんで、ちっちゃい頃は。だからまあその日の気分だったりとか、いろんなもんで決まっていっちゃうんで、ある程度、まあそうですね、難しいけど、ある程度のところはこう親が与えていったりとか、自然的に身についていくものっていうのを大事にしていかなきゃいけないと思うんですけど、ある一定の段階からするとやっぱ自分で目標設定立ててやっていく。まあでもこれってちっちゃい頃でも、例えば漢字1ページ綺麗に書くとか、そういうのでもいいんですよ。計算問題間違えずにやる。例えばですね、あんまり皆さんね意識されてないかもしれないんですけど、同じ問題をやるっていう時に、まあ同じ問題というか、その同じ問題書く速度、答えを覚えちゃう場合もあるかもしれないけど、まあやっぱり当然一番最初にやった1枚目より、同じ問題であれば10枚目の方が当然スピードも正答率も上がってきます。まあ覚えちゃうっていうものあるし、書く速度も上がってくるし早いじゃないですか。だから当然一発目にやるっていうことよりも、繰り返しやって同じ問題であれば、例えば何回もやった方が当然できるようにはなってるし、正答率も上がってくると。ただまあ例えば同じような問題、同じような問題をやったとしても、多分最初に同じ問題でできるしてる子は、同じような問題も多分できる率は上がってきやすいんですよ。これが慣れっていうのがあってですね。だから必ず同じ問題なくても、まあちょっと似たような問題が出ても対応できるようになる。で、さらに似たような問題をもう一回10回例えばやったとして、とても正答率が上がって早く解けるようになったとして、じゃあもう3回目似たような問題、ね、似たような種類の問題が出てきた時も、1回目2回目もやってるから3回目元直いいじゃないですか。だから勉強ってやればやるほど、ちょっとずつは絶対何かしら、例えばそういう計算とか、まあ書き方にしても何かしらやっぱり進歩成果は絶対見えるんですね。うん、なので重ねていくことってすごく大事で、で重ねていくと余裕ができるから、じゃあ3枚目ぐらいまでやった人は、じゃあ次別の角度の問題出てもなんかなんとかなるかなみたいなマインドになりやすかったりとか、例えば少し工夫して今までの勉強してできたものを使ってやるとかっていう、こう気持ちにもなりやすくなるっていうね。だからやっぱ繰り返し反復していろんなことやっていくって、私はベーシックなものと勉強の方法としてはすごく大事にしてます。だから同じ問題をやるとですね、この若干のこうストレスみたいなのも払拭できて、ちょっとずつでも早くできるようになったりすることで、まあ要は余計なストレスを感じずに次の問題に挑めるっていうことがあるんですよ。で、なんていうのかな、だからね、ある程度計算だったりとか漢字だったり、ひらがなもそうです。早い段階でストレスなく書き込めたりとか、カタカナもそうですけど、思いついた時に、大人ってか分かんないんですけど、あはあで、いやいや、うはうじゃないですか。いずれみんなできるようになるんですけど、もう、あーって言った瞬間にあがイメージできて、あと喋れて、あと書けるみたいなところでも、ちょっとずつストレスがかかってるんですよ、思い出すのに。実は。だから、ちっちゃい頃は、あって言っても、あがどれかわからないということで、ちょっとタイムラグが空いて、そのあをイメージするんですけど、大人になるとだんだんそれがなくなってくるんで、結構言葉とか文字とか全部連動してくるんですけど、ちっちゃい頃はちょっとそれに対して少し時間かかるんですよね。それを読んだりとか書いたりとか積み重ねてできるようにしていくんです。その勉強を怠ってしまうと、ずーっとそのタイムラグが続いて、ずーっと無駄な時間が続いてしまうので、大きくなってからもその影響が出てしまって、実はそのひらがなぐらいの程度のことでも後々の勉強にすごい影響してきちゃうんですよね。うん。読めればいい、書ければいいぐらいの程度じゃなくて、完全に読めて書ければ、なお、本当にストレスなくその後の勉強を追っていけるっていう。実はそういうことがあるんですけど、案外、まあ読めるからいいか、書けるからいいかぐらいでやってしまうと、やっぱり最終的に、全てのことに関して時間がかかってしまうという。はい。まあその言葉ってやっぱり普段日常とにかく使うものなので、これも慣れとかまあ語彙量もそうだし、触れてくるように比例するんですよね。だからまあそういうこともあるので、だからまあ今日何が言いたいかというとですね、まあ目標を決めていくっていうことが第一前提で、じゃあみんなやりたいものいっぱいあるけれども、まあそれに向かってどういうふうにしてって逆算していく。で、一番最初立ち返った時に、まず基本的なところがどこまでしっかりできてるかってところが一番ベースになるんですが、基本が大事っていうのは、基本をやることが大事じゃなくて、基本を重ねることが大事なんですよね。だからそれを、まあいろんなことスタートする前に、ちょっと職法に立ち返ってもらって、まあそういう 重ねることもちょっと考えてもらうと、次やりたいことに近づける第一歩になるのかなって思いますので、まあこれは特に勉強を始めていく方、新しいことを始めていく方、何でもそうだと思うんで、もし参考になればなと思ってお話しさせていただきました。はい。結構大事なことなんですけどね。またどっかで思い出していただければいいかなと思います。以上、今日は僕がポイントを中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、メッセージいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネーム。お、トッシーさん、ありがとうございます。嬉しいですね。はじめまして。オープニングで流れている英語スクールアニの曲、リズムカルでとても大好きです。ありがとうございます。といただきます。むちゃくちゃ嬉しいですね。もうかなり前から、なんですけど、番組で言ったことあるんです。実はこの詩、作詞ですって、私なんですよ。はい、実は。はい、全然でも、曲って書いてあるから詩じゃないね。はい、でもね、作詞私なんですよ。えいえいゴーとかね。いいじゃないですか。英語スクールアニ。まあ、それはいいんですけどね。フルコーラス、これ実はですね、メーテレで CM を流すのが決まってまして、名古屋テレビですね。その時に CM ナイトということで、担当の方と CM 作らなきゃって作ったということで、で実はですね、 CM って普通のいろんな CM 作ったんですけど、最初の初歩はそんな感じ作ったんですけど、人を使ったりとか先生入れて、あと女優さんというか女の子のね、俳優さん使って作ったんですけど、やっぱり期限が決まっちゃうんですよ、放送できる。なので、これは永久に使えないっていうね。まあどっかで見ることはできたとしても、放送で使うのにちょっと許可もいるし、女の子も大きくなっていっちゃうと、これはちょっといろいろ難しいってことで、アニメにしようってことでアニメになったっていう経緯があって、で今そのキャラクターの子たちを、うちのあーちゃん、兄ちゃん、中澤くんっていうキャラクターがいるんですけど、まあその子たちが活躍してくれて、いろんなところ、ホームページだったりとか、チラシだったりに載っていると。はい。まあいろんなキャラクターもいるんですけどね。昔は猫が副塾長やってたんですけどね、まるちゃんっていうね。そういう時代もありましたけど、まあ私も猫好きで、ファミリーも猫なので、基本的にはそれもあったんですけど、まあ、そんな時代もあって、はい。ありがとうございます。でも嬉しいですね。もう、英語スカイデンの曲ね、リズム、今、聴いていただくって、もうだいぶ前ですからね、この曲作ったのが。だからやっぱり、リズミカルでとても大好きですなんていうのは、本当に嬉しいですね。ありがたいと思います。今度私歌いますんで、歌なくていいですか？はい。ちょっとまた違うかもしれない。私結構口ずさんでますけどね。はい。ありがとうございます、トッシーさん。もう触れていただいて嬉しいです。感謝ですね。ありがとうございます。はい。ということで、もう今日番組もあっという間でね、年末になりまして、皆さんどうでしたか、今年一年。どうでした？あんまりですか。スタジオだ。僕は最高の一年ですよ、いつも。もう必ず最高の一年っていうことしかないですね。はい。ああ、いいですね。ですね。マイナスがないんですよね、私の場合って。例えばですね、まあ、なんか失敗しても、これが失敗したから次につなげると思ってるから、ああ、よくぞ失敗してくれたっていうか、マインドがどっかにあるんで、プラスに考えてしまうんですよ。なので、一年なんかいろいろなこと起これば起こるほど自分の力がついてったっていうことでイエスだし、 成功したら成功したら気持ちもいいし、失敗しても勉強になるからってことで、常に前向き一直線なので、基本的には1年が嫌だったってことはあんまりないですね。もう常に最高。はい。反省がないのかって言われるんですけど、反省はしますよ。はい。でもやっぱりその、一個一個の出来事はね、例えば受験が合格するとか、いろいろあるじゃないですか。そういう一つのことに対しての思いはいろいろありますけれども、基本的にはやっぱり、自分が生きていく中で、一年、まあ、送らせていただいた顔とに感謝ですし、やっぱり、一番その、まあ、とにかく全てを受け入れていくっていうのが、やっぱり私も指導者の一人ですからね、大事かなと思います。あとね、私がね、受験生扱っててね、最高じゃない一年送ったなんて言おうもんならね、そんなのだって、みんなやる気になんないじゃないですか、そもそもね、そんな、今年つらかったんだとか、そんなことばっかり言ってる塾長じゃね、もうやってらんないよみたいなこと言ってる場合じゃないでしょう、私が。はい。もともと言わないですけど。はい。なので私は常に前向き一直線、ポジティブ一直線って言われてますので、まあ今年もね、残すことあとわずかですけれども、あと2週間、残り2週間、ポジティブ一直線で年末まで駆け抜けていきたいと思っておりますし、まあ皆さんに少しでもね、このいい年であったという印象を少しでも放送を聞いて思っていただけるような熱い話をしていきたいと思っておりますので、また年末に向けて中澤の声を聞いていただければななんて思っておりますが、はい、ちょっとね、寒い季節になって私のテンションも少し上がり気味なんで、この調子で寒い方がテンション上がってるっていうね、皆さんにいつも言ってますけれども、より一層頑張っていく季節入りますので、またよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむさむさん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, バイバイ。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
ティーズの新サービス、お助けプラン。
Wi-Fi の設定がわからない。
メール設定ってどうやるっけ。
テレビでサブスクが見たいけど。
インターネットやテレビに関するお悩みを専門スタッフが助けて無料サポート。詳しくはティーズホームページへ。
親から子、子から孫へ、受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川新